の皆様こんばんは。続きましてお便りありがとうの時間です。ご案内は大宿慶です。それではまず一曲お聴きいただきましょう。夢の中のパラダイスという曲です。男性シンガー李明耀の歌声でお楽しみいただきましょう。
经过了多少时光，思念回荡每个梦想。起了爹娘温暖的胸膛，抱着我，保护我，不会让我受了半点伤。那一夜，
那一夜，
我离开了故乡，那一夜。看见梦天乡，那片山川任我飞翔。经过了多少时光，思念回荡每个梦想。起了爹娘温暖的胸膛，抱着我，保护我，不会让我受了半点伤。那一夜，
那一夜，
我离开了故乡，那一夜看见梦天堂。
夢の中のパラダイスでした。男性シンガー李明耀の歌声でした。この歌の中国語のタイトルは梦天堂と言います。夢、そして天気の天に堂々たるの堂という字を書きます。さて、まず訃報をお伝えいたします。私どもの関西地方のリスナーズクラブ大阪玉山会の副会長を務めてくださった森義弘様、先週お亡くなりになりました。お悔やみ申し上げます。森副会長のご冥福をお祈り申し上げます。先週大阪玉山会の松本明会長から次の連絡をいただきました。本日4月25日に大阪玉山会の森義弘副会長がお亡くなりになったとの連絡をご家族からいただきました。王さんに同行していただき、昨年11月にタミオの送信所を見学させていただいた際の個人の姿を思い出し、悲しみと寂しさで言葉が思いつきませんという内容でした。松本会長、ご連絡どうもありがとうございました。急な訃報に接し、本当に何を言っていいかわかりません。ショックでした。 森副会長とは、昨年の11月に、お会いしたばかりです。一緒に、カギ、台湾中南部のカギにある、民送信所を訪れまして、一緒に、食事もしました。その時、お元気そうに、見えましたので、本当にショックでした。森副会長は、この放送局とは、長い、お付き合いです。私の記憶違いでなければ、この放送、台湾国際放送の、前身から聞いてらっしゃる方です。長年、台湾、そして放送局を支持してくださいまして、心から感謝申し上げます。森副会長は以前よく台湾に遊びにおいでになったようです。かつて、台南で、買った、カバンですね、を見せてくださったことが、あります。王さん、これは、どこで、買ったか、これ見たことがありますか？知ってますか？と、聞かれた、記憶があります。本当に悲しいことです。森副会長のご冥福をお祈り申し上げます。今週は森副会長の追悼番組といたしまして、2018年7月28日大阪で開催された玉山会の夏の集いの録音を一部お届けいたします。中には森副会長の肉声があります。
さてですね、今年は2018年ということで放送局のスタッフの方、先ほどもさん、いらっしゃらない、年でございますので、この玉山会で何かこう皆さんとですね有意義な、交流ができる場ができないかということをですね、松本会長はじめですね、幹部の方と相談しておりましたところ、この台湾国際放送と私ということで、なかなかこういう座談会という形式はしないんですけれども、こういうのをちょっとやってみましょうということで、開催をさせていただくことになりました。で、今年先ほど松本会長の方からですね、ご紹介がありましたけれども、中央総局ではその90周年のお祝いをしているということで、その中でもおそらくそのこのイベントに何かしら応募された方とかいらっしゃいますかね。いろいろそのメッセージとか、映像だとかをはじめとするものなんかを、確か7月の15日が締め切りだったかと思うんですけど、そちらを募集していたかと思います。ということで、放送局でもそういうお祝いをしているということでですね、この玉山会もちょっとこういうのに乗っていきたいなと思いまして、こういう座談会を開いております。でですね、今こちらに4人の方のですね、パネリストをお招きしております。で、いずれの皆様もですね、少なくとも私よりは長いリスナー歴でいらっしゃるのかなと思いますので、今日はそのいろいろとその4名の方に語っていただこうかなと思っております。それではですね、最初に4名のこのパネリストの皆様の自己紹介をいただこうと思っております。で、その自己紹介と合わせてですね、この放送の聴取歴と、それから、放送聴取方法をどんなふうにして放送を聞いていますかというようなことも、いろいろ聞いていきたいと思いますので、そうしましたらですね、パネリストの方をご紹介したいと思います。入り口の近くからですね、上村明雄さんです。で、その隣からですね、森義弘さんです。で、続きまして、加藤隆さんです。そして、前、会長であります、川上聖徳さんです。この順番でですね、こちらのですね、自己紹介、今お名前いただきましたけれども、改めてこちらの方をちょっとご紹介いただきたいと思います。じゃあですね、上村さんの方からお願いいたします。
岡山市から参りました上村明雄と申します。本日はよろしくお願いします。放送聴取歴は1979年からなんで、39年、先ほどの王さんが入局されて、39年なんで、それとも同じ年になります。で、聴取方法は私 海外放送を聞くのが趣味なんで、やはりあの短波ラジオで今までは聞いてたんですけど、まあ、今年の春からあの短波放送が20時からの1回だけになったんで、なかなかあのその時間に帰宅できないというのもあって、最近はもうインターネットの方が出ました。
ありがとうございます。そしたらじゃあ、どうだろう、お兄さんお願いします。
どうも、はじめまして、大井吉弘というのさん、奈良の県議から来てます。よろしくお願いします。で早速ですけれど、私の地を知ると言いますか、まあ、私なんで、この、まあ、昔の自由中国の声を聞くようになったかと言いましたら、私はあれちょっと調べておりましたら、1982年、昭和の57年に初めて台湾に遊びに行きまして、ものすごく楽しかったから、この台湾の楽しいの、そして料理食べるの、何かもっと身近に接することができないかなと思いまして、まあ今でしたらもね、インターネットとかいろいろとありますので、いろんな情報を得られるかしませんけれど、今からもうこれ36年の前でしたら、なかなかまだインターネットもあれ出てませんでしたので、ある時ふと本屋さん行きまして、まあハムの本ありまして、それを見てましたら、自由中国の声短波放送を公開していますよ、というようなことを言っておりましたのでね、そしたら、あ、これいいわ、思って、それを聞くようになってからですので、視聴率としたらどうですかね、35年、まあまあちょっと30年かかると思いますけど、まあちょっとそれぐらいの、歴史になります。まあ聞く方法ですけれど、最初のうちは短波ラジオを買いまして、でそれで放送を聞いておりましたですけれど、まあ、先ほど言われたらいいと思うんですけれど、まあ、私の方もそれからまあ仕事とかいろんなことありまして、今はもうインターネットの方、そしてインターネットの方でも聞くのは金曜日の日の、お便りありがとうと土曜日の高田島再発見だけになっております。現在は一応そういうことになっております。
お兄さん、ありがとうございます。
加藤です。よろしくお願いします。住まいは大阪の吹田市に住んでおります。放送聴取の歴は私が約39年前ぐらいですけど、台湾に初めて旅行行った時にカレンの太郎湖で、今もうやめられて亡くなった稲川さんに会って、その時いろいろ話してたら、僕は今台湾で自由中国の声を放送してるんだということで、まあ、そして日本に帰ってから短波放送を聞くようになりました。それでその翌年に外界の玉山会の集まりが、ちょうど中央郵便局の斜め前の阪神ホールで第1回ありました。その時、まあ、手嶋会長をはじめ、あの時は100人を超してたと思うんですけど、それが第1回で現在に至ってます。まあ、最近はもう短波放送はちょっと雑音が多いので、やはり今言われたようにインターネットで聞いております。
加藤さん、ありがとうございます。
はい、参加に元会長、現在平野から、私の場合はですね、その1980年、実際は私は昭和50年ぐらいから台湾とかが流行を持つようになりまして、で、まあ、その関係で、25歳ですかね、その時に一番最初初めて訪問したんです。今みたいに当院じゃなくて松屋ですね、あの当院ですから。でそして、まあ、この放送があるということは知っていましたので、やはり現地の人と関わりを持っていると、今日の天気はどうであろうかと、それが必要になってくるので、必ず最初の8時からニュースを天気を聞いてました。その後ですね、先ほど加藤さんが言われたように玉山会が創立ということになりましたので、その創立に至っては会社側、要するに当時の中国共和国ですね、そこの方針といいますか、幹部連中の方策もありまして、目標目的それに沿った形で、我々の組織ができたわけです。まあ、私はね、あまり放送のんじゃなくて、玉山会の経営の方が主だったので、詳しいことはあまり分かりませんが、昔は スタッフが非常に多かったですよ。最低でも8人はありました。各自が自分の持つ番組時間が短いので充実した内容の濃いものをやっておりました。ただ、政府の方策によりいわゆる大学国際放送の方に機構改革がありまして、でそれからあとはほとんどの皆さんがご存じのようなああいう体験です。今 の台湾国際放送と昔の中国語学講師の放送ではちょっと内容は趣旨目的がだいぶ違いますので、そういったことで今日まで続いております。
川上さん、ありがとうございます。まずですね、4名の方非常にもうそれこそ30年を越すような話ですね。もう本当に私なんかまだ10年ぐらいしか経ったんで、そういう意味では皆さん本当に長い間台湾国際放送ですが今、拝聴されているんだなということを分かりました。はい、
こちらは台湾国際放送です。ただいまお便りありがとうをお送りしております。今週は先週お亡くなりになった大阪玉山会の森副会長の追悼番組です。
そうしましたらですね、本題に入るわけなんですけれども、この台湾国際放送と私というタイトル でここで先ほど一部放送局との思い出とかですね、いろいろ語っていただいてはいるんですけれども、実は4名の方からですね、いろいろ写真というか貴重なものをちょっとお預かりしておりまして、でそちらをちょっとこう見ながらですね、そのことをちょっといろいろ語っていただこうかなって思っております。それぞれですね、これから語っていただこうと思っております。最初にですね、上村さんの方からいろいろ貴重な写真をいただいております。まずですね、この、上村さんからいただいた写真、ちょっとこの4枚なんです。ちょっと簡単に、ご紹介いただけますか。
この写真は2009年に家内と台湾に旅行した時に初めて放送局を訪問させていただいた写真です。で今日では王さんと上野さんが出迎えてくださって、でいつもラジオで聞いてる声の主の方が目の前にいらっしゃるんで、本当私自身もう舞い上がってしまって何を喋っているのか、本当ほとんど覚えていません。でこの時は確か夕方の5時からお邪魔させていただいて、で局のスタジオと日本語科の部屋見学させていただいて、で夕食もご一緒にさせていただきました。でその後も上野さんが気を使ってくださって、結構長々と話をしてしまって、結局局舎出たのがもう夜の10時過ぎとなってしまって、でもう家内にも本当に飽きてられてしまいました。でもうお忙しい中メオさん、コウさんも温かく出迎えてくださって本当に感謝しています。
ありがとうございます。この、放送局ですね、この中で、左の上はこのスタジオ
ですね、はい、
スタジオでまさにこの中で収録をされている場所ですね。で、やはりこのマイクの前でこう撮ってました。実際に収録をしようとするとかなり緊張されたんじゃないですか。
そうですね、番組の方は収録はしなくて、結局ポーズだけ写真だけどそういう感じで、させてもらったんですけど、はい。
であとこの、右の上のこの上なんかは結構やはり非常にこう広く、放送されているというような地図 で実際にはこれは台湾から中国大陸向けにこう映しているわけですよね。
そうですね、玄関のホールにある、パネルなんですけど、この他大陸へ向けてのパネル以外にももう全世界への向けてのパネルも何枚もあって、はい、
で ちょっとまあその印象的なのはこの 右の下のこの写真が夜撮られているというところがちょっと意味が
そうですね、まあ、何時、まあ、息子を最初の伺った時に、まあ、やっぱり夕方お仕事が一段落した後の方が、まあ、都合がいいとおっしゃってたんで、まあ、夕方からまあ伺ったんですよ。確か11月に行ったんで、もう11月の夕方で行ったのは結構このこんなもう、まあ、本当暗い写真に、はい、なってしまいました。はい、
ということで逆に言うとその収録もすごい遅くまでこう
されてるっていう感じですね。
でこの、左下にあるこちらは演奏会があって、
あ、そうですね、こちらの夕食も一緒に、ね、させていただいて、すごい豪華な夕食で、私の家内もすごいもうびっくりして、家内はパイナップルケーキがすごい美味しかったって言って喜んでました。あ、
ちょうどね、この中央放送局のこの裏というか上にあるところにちょうどこの演算台飯店があるという位置づけ
ですね。そうですね、もうすぐ歩いていける距離で、
はい、なるほど、あ、必要な写真がちょっと、もう一つ実はこちらですね、実は非常にこう貴重なものなので、こちらをちょっとじゃあ続けてご紹介いただけますか。
これは私が聞き始めて、まあ、1979年最初に局にレポートを送って、で、まあ、その時にいただいたベリーカードとペナントなんですけど、この当時はベリーカードの図柄も故郷博物館の収蔵品のシリーズで、すごいこのカードも高級感があって綺麗で、印刷ももうすごいツヤツヤしてすごい綺麗なものでした。で、まあ、これベリーカードとベナント以外にはまあ、小冊子の中国の声で、まあ、左側のが、まあ、一番最初にいただいたもので、で右の方は、まあ、昔のスタッフの方の写真からで、まあ、ちょうどいいかなと思ってお送りしたものですね。
で、はい、右のこの写真はちょうど日本家の写真ですかね。
そうですね、
わかります、全部の方わかります。
あ、まあ、なんとか覚えてます。右端から達成ご課長、元課長で、三浦志恵さんで、三宅さんと、あと王さんで、町中連さんで、定石さんで、あと早川さんですね、うん、はい、
すごいこう晴れ晴れとした
感じですね。
あ、そうですね、はい、懐かしい曲したんです。
懐かしい写真ですね。
みんな気になる。
もう一つ実はですね、お預かりしてるものなんですね。ちょっとすごいですね。あ、
これはちょうどまあ、小冊子で玉座演歌という連載がありまして、日本語科の皆さんを詳しく紹介されている記事なんですけど、まあ、ちょうど王さんが写っている記事があったんで、お送りしました。すごいまだ若い時で、
は
い、
そうですね、これ何歳頃なんですかね。
ちょうど結婚式の記事もちょうど載ってて、左の方に時期の時のウェディングドレスの美しい写真も、
これはなかなかちょっとこう今となっては非常の写真じゃないかなと私は思うんですけどね。どうですかね、皆さんね。
これ
近い
ね。
はい、こちらがですね、もう一ついただいてた資料ですね。はい、
これは小冊子が、まあ、経費の関係で、まあ、廃刊になった後に引き続いて機関誌、まあ、1年に4回出た下流っていう、まあ、ちょっと大きさは大きくなったんですけど、うん、引き続き発行されていたものです。で、前の小冊子の時は日本語だけのものだったんですけど、この下流になってはもう他の原稿版と一緒のページになりまして、もう 日本語のページ数も本当4ページとか5ページとかもう本当対応少なくなって、これが最初の1995年のもう正月1月に出たものなんですけど、この時ちょうどあの昔の日本語家の皆さんの写真と、あとの川上会長とか、まあ、昔の曲を持ってた時の写真が載ってたので、ご購入しました。
ありがとうございます。なんか非常にこう、あ、こういう時代もあったんだなと、特にこの白黒の写真で、こう、右の上のやつなんかリーブですね、これね、まだ当時、この、まあ、テープの時代で、こう、本当に、まあ、私も聞いた、テープでこういうリールが実際にあるのを見たことはないんですけども、編集の時にこのリールを切って貼ってっていう、そういうすごい大変なことをしていたというような、
このリールはね、回ってる時に外れてよく落ちるんですよ、床にそういう時代
で、なんか本当にもう 手作り感が満載の放送局を当時からやっていらっしゃったっていうのがなんか伺いますよね。で本当にそういう意味ではこの時代はもうあのスタッフの方もなんか充実してたんですよね。なんかたくさんいらっしゃったという感じですね。
人数多かったですけどね、うん、
はい、ありがとうございます。
先週、私どもの関西地方のリスナーズクラブ大阪玉山会の森義博副会長がお亡くなりになりました。今週この時間では森副会長の追悼番組といたしまして、2018年7月28日に大阪で開催された玉山会の夏のリスナーの集いの音声を一部お届けいたしました。来週は後半を続けてお送りいたします。ご案内は大宿慶でした。こちらは台湾国際放送です。
お聞きの放送は台湾国際放送 RTI 中華民国中央放送局の日本語番組です。この放送に対する皆様のご意見ご希望をお待ちしております。宛先は中華民国台湾台北市北安路55号、台湾国際放送玉山です。北安の北は南北の北、安は安全安心の安、玉山は玉山と書きます。なおホームページの URL は https://jp.rti.org.tw です。台湾国際放送の日本語番組は毎日2回東北アジア地区に向けて放送しています。放送時間帯と周波数は次の通りです。日本時間午後8時から9時まで 9.740MHz を使って放送しています。また翌日日本時間午後5時から6時まで 11.785MHz を使って前日の番組を再放送しています。次の放送時間まで皆様ごきげんよう。中華民国台湾台北から台湾国際放送でした。